IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは。マルシンテックの青山です。この番組は2024年2月第1週第2週の番組です。前回ですね、災害時の、情報収集とか、そういったようなことをちょっとお話ししたんですけども、最後ちょっと、時間がなくてですね、言い忘れたとか言えなかったというか、結局ですね、最終的にはですね、例えばスマホにしろパソコンにしろ電源の問題もありますので、やはりですね、最後はラジオじゃないかと思うんですね。で、特にですね、災害時は電池単一単二、これまでも東日本大震災の時もそうでしたけども、単一単二の電池の入手が非常に難しくなります。入手が難しいって、もともと単三単四に比べれば売ってませんので、数を、単三や単四で、聞くことのできるですねラジオを一つぐらい持っていったらいいんじゃないかと思います。私もですね、通勤時にいわゆるライターサイズラジオですね、単4の乾電池1本で動作する、スピーカーのついてない本当に100円ライターより一回り大きいぐらいのラジオですね。でイヤホンでしか聞けないやつ、それをですね、一応常に、通勤時もですね非常用として、スマートフォンなんか持ってたとしてもですね、それは欠かさず持っていくようにしています。だからそういったものがあるとですね、いいんじゃないかと。あるいはですね、単1とか単2のを使うラジオでもですね、乾電池のスペーサーですねというものが世の中にあります。単3や単4、単4では時間的に厳しいですけども、なかなか単3をですね、単1や単2の大きさに変換する、プラスチック製のですね、筒状のものですね、大きさを変えるという、そういうものがありますので、そういったものを、もし単一単二を使うようなラジオだったらですね、用意しておくといいかも分かりません。中にはですね、現に私も使ってますけども、単一のスペーサーでですね、単三を単純に単一にするんではなくてですね、単三を3本一つのスペーサーに入れられる、そういうスペーサーもあります。で、私の場合はですね、ソーラーパネルで、モバイルバッテリーを充電しておいてですね、でさらにまたその USB 充電できる、ニッケル水素 の充電池を充電できる充電器を持ってますので、それで充電してですね使うようにしてます。でニッケル水素 の炭酸の電池もですね、30本ぐらいはありますので、それをローテーションしながら使ってるんですけども、それを使うためにですね、1本でやるとですね早く切れちゃうもんですから、単3を3本まとめて入れてですね、使うラジオですと単1が4本使うなんてもありますので、4つで、12本使うことになりますけども、そんなようなスペーサーもあります。そんなものもですね、普段は使わなくてもですね、ちょっと身の回りに置いといていただくとですね、もしもっていう時には役に立つこともあるんじゃないかと思います。さて、今回はですね、センスプレイヤーですね。もう何度もやってますけども、で以前ですね、少しだけご案内しましたけども、センスプレイヤー、Android アプリにも対応。対応というとおかしいですね。本来、センスプレイヤー、これは、ブレルセンスの6とか6ミニもそうですけども、 Android ベースで動いてますので、基本的には Android 端末なんですね。したがって Android のアプリがですね、わざわざじゃなくてもですね基本的には動作するようになってます。ただですね、ハード的にも限られたもの、あるいは仕組みとしてもですね、携帯電話スマートフォンではありませんので、例えば SIM カードなんか入るとこありませんよね。 通話もできません。それから、まあ、例えば Google にサインをして、データの共有をするとかそういうこともできませんけども、まあ、中には動くソフトもあるということなんですね。で、あのセンスプレイをファームウェアをバージョンアップしないとダメですけども、ちゃんとバージョンアップしてあればですね、
ファイル管理、
このメインメニューの中にですね、
デイジープレイヤー、デイジーオンライン、OCR、メディアプレイヤー、文書リーダー、ラジオ、ウェブラジオ、ポッドキャスト、ユーティリティ、設定、すべてのアプリケーション。
まあ、設定の次ですね。実はですね、
ファイル管理。
まあ、メニューを入れてファイル管理になったらですね、下でずっと行かなくて、上で行けばですね、
すべてのアプリケーション。
すぐにここに来ますけども、こういったメニューが追加されます。でこの中はさらにですね、こういうふうになりました。
Be My Eyes アプリインストーラー、
アプリインストーラー、というメニューと、その下にですね
Be My Eyes、
これ Be My Eyes ですね。
Edge、
これはマイクロソフトの Edge、
サリバンプラス、
サリバンプラス、
ユニボイスブランド、
これはちょっと動作厳しいかもわかりませんけど、ユニボイスブランド、以前の時ちょっと説明した時に入れておいたものですね。こんなものがあります。で
サリバンプラスエッジ、 Be My Eyes アプリインストーラー、ユニボイスブラインド、サリバンプラスエッジ、 Be My Eyes アプリインストーラー、
このアプリインストーラーですね、ここを開くとですね、
アップダウンロードダイアログボックス、アプリ、アベマ、アマゾンアレクサにスラッシュ11リスト項目、
一応ですね、まあ使えるであろうと、あろうっていうか、まあ、あの 100% 使えるわけじゃないですけど、ないものはあると思いますけども、まあ、一応動作確認してですね、したものをこういうふうにインストーラーのメニュー形式で、提供されてます。したがってここからインストールすることができるというものなんですけども、
Amazon プライムビデオ3/11リスト項目、 Amazon アレクサ2/11リスト項目、
Amazon のアレクサですね、それから
Amazon プライムビデオ3/11リスト項目
ですね、
Chrome 4/11リスト項目、エンビジョン AI 5/11 Chrome 4/11リスト項目、
このChromeはアンドロイド版のChromeってことですね。
エンビジョン AI 5/11リスト項目、
まあエンビジョングラスなんかと一緒に使うとってことがあって、もうすでに使われている方もあるかもわかりませんけども、
ルックアウト6/11リスト項目、
これ何でしたかね、ちょっと私も覚えてないですけど、
ナビレンズ7/11リスト項目
ですよね。専用の、コードというか、まあ、そういったものは、かなり遠方にあってもですね、大きなものですので、それで、確か確認ができるようなアプリですね。
住民ラジオ9/11リスト項目、
まあ、他にはですね、こういった住民ラジオとか
UD キャスト10/11
リスト項目、これはあれですかね、映画の副音声のやつですかね。
Zoom 11/11
リスト項目、ね、こんなものを入れられますよということで入ってます。で例えばですね、
UD キャスト住民ラジオ9/11リスト項目、
これをちょっとインストールしてみましょうか。ここで決定キーを押すと
5%、10%、
もちろん Wi-Fi に接続されてないと
ですね、 20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%、ダウン、住民ラジオインストール中。インストール完了。Be My Eyes。
そうするとメニューに戻ってですね。
Edge、住民ラジオ。
ここに今入れたインストーラー、インストールしたソフトが入りましたよね。で、これで開いていけばですね。
住民ラジオ。センスプレイヤーランチャー。住民ラジオ。住民レビュー。アンラベルド。レビュー、住民ラジオ、ボタン、クローズボタン、リンク、
まあ、こんなふうにですね、まあ、ソフトにアプリによってですね、例えば日本語のラベルがついてなくてはなければですね、こうクローズ、多分閉じるボタンでしょうね。
住民プレミアムを無料でお試しください。トップのニュースネットワーク丸、完全に広告フリー、 MLB 10、 NHL 10、 モータースポーツ10、 マイ大学スポーツ等の10万兆のオーディオブックを配信、丸。
まあ、こんなふうにですね、アプリの中をこう確認しながらということなんですけどね、でただですね、いろいろ設定しなきゃいけないようなケースがあります。
住民ライン防弾強化、
あ、これ出ましたか。ちょっとこれだけちょっと話をしましょうか。
防弾防弾住民ラジオに鍵開きフォアグラウンドでのみおおよその位置情報にアクセス鍵閉じを許可しますか
というこういうのでこういうようなですね、まずメッセージが出ることがありますね。あのアプリによって例えば、位置情報とかカメラとかマイクとかそういったものにアクセスするようなソフトはアプリはですね、それを許可するかどうかというボタンが出ます。
ボタン許可
で許可とか許可しない、まあ、許可しないとまあ使えないとかそういうことになってしまいますけども、まあ許可する人があれば許可。
防弾今回のみ、
あと今回のみ許可っていうボタンもあります。これをしとくと、まあ、多分、次回もまたこの許可を求めるダイアログボスが出るはずですね。
注意防弾自動車モード防弾プロフィール、
まあこれで使えるようになったと思いますけども、まあこれはちょっと終わりにしてですね、
住民ラジオエッジ Be My Eyes
Be My Eyes ですね。これをちょっと使ってみたいと思います。もうインストーラーもこれ事前に済んでますので、もう今ここにありますけども、そのインストールだけじゃなくて初期設定ですね、初期設定も済んでますね。でこれを開くとですね、
Be My Eyes 写真は天木製の机の上に置かれたノートパソコンの画像です。ボタン写真を撮る、
ですね、今まあ、さっきちょっと私が写真を撮ったところで終わってましたので、それが出ましたけども、まずこれを、初期に開くとですね、まず、まあ、例えば、まあ、使用許諾契約書ですね、に同意するとかですね、そういうボタンを、押さなければいけない。それは基本的に左右のボタンと真ん中の、まあ、再生一時停止ですね、決定ボタンで、押すことができます。でラベルも、まあ、基本的には困らないようにちゃんと日本語のラベルついてますので、まあ、問題なく進めることができます。でその後だったと思いますけども、ユーザー登録が必要になりますね。で、まあ、Google アカウントやなんかでログインすることもできるんですが、どうも Google アカウントでログインはこのセンスプレイヤーではできないようです。だからメールアドレスを使ってという方法、まあ今お持ちの、メールアドレスですね、それを使って、名前と姓と、それからメールアドレス、それから、まあ、任意の設定、自分で設定したいパスワード、それらをですね、このセンスプレイヤーの電気を使って文字入力して入れていくことになりますね。でその入力は、まあ、以前説明したスマートフォンの時の、iPhone で入力した時のものと同じ、ような入力の仕方になります。アスタリスクキーでその文字詞を 変更する、キーボードの文字詞を変更したり、かなと英文字と、数字と記号ですかね、それを4種類を切り替えていく、それから、削除キーで一文字削除したり、もちろん左右キーで一文字戻ったり進んだりってことができますよね。で押し方としてはその、まあ、例えば C を入力する場合には、2のボタンを C ですから3回ですね、ちょんちょんちょん、それから例えば、C の大文字を入力したい場合には1234566と6回いらなきゃいけない。まあ、A のが分かりやすいですから、ね、A の大文字を入力する場合には1回目で小文字の A、 2回目で小文字の B、 3回目で小文字の C、 4回目で大文字の A が入りますので4回押さなきゃいけない。それもゆっくりじゃなくて、まあ、ある程度のスピードでちょんちょんちょんちょんと押していくってことになりますね。で分からなければ、押してみて、であ違う文字だったなと思ったら、削除キーで戻せば削除すればいいですので、まあ、それほど困ることはないと思います。でそういったもので入れていって、そうするとですね、登録したメールアドレスに、確認用のメールが届きます。だからその場で、センスプレイヤーじゃなくていいです、パソコンやスマートフォンでいいですので、 確認ができるようなアドレスで登録しないといけないですね。まあ私がやった場合にはパソコンでやりましたけども、パソコンに届きますので、でその URL をパソコン側で開くとですね、認証されたということになります。そうすると、Be My Eyes が使える。ただここでもですね、まあデバイスへのアクセス許可ですね、例えばカメラを使ってもいいですか、さっきの位置情報のですね許可のダイアログボックスと同じですね、そういったものでカメラとかマイクとか、位置情報全く分かりませんけど、まあ少し許可してやる必要があります。でそれらをですね、進んでいくとですね、Be My Eyes が使えるんですが、 Be My Eyes っていうのはどういうアプリかということなんですが、基本的にはですね、これまでの使い方だと、まあボランティアの方とつながって、カメラで写したものを、確認して教えてもらうというような機能ですね。それが主だったと思います。でそれに対してですね、今のバージョンではですね、AI を利用して、画像データを自動的に解析してに教えてくれる内容機能がついています。これは、iOS 版 Android 版どちらにもその機能が加わってますので、まあ結構面白い使い方ができるということですね。で、そういうことができるソフトなんですが、このセンスプレイヤーにはカメラがついてますので、今言った AI 機能を利用することができるんですね。
ボーダンコミュニティタブセレクテッド B My AI タブ
で
2-4、
この機能の中にですね、
ボーダンホームタブ、
ホームから
1-4、
ちょっとホームをちょっと選んでみましょうか。
ホセレクテ B My Eyes ボーダン B My AI タブセレクボーダンマイグループボーダン専門的支援ボーダン応答可能なボランティアに接続。
これですね、これ応答可能なボランティアに接続、これをまあ接続していくと、つながるんだと思います。まあ私は接続したことがありませんので分かりませんけども、つながるんだと思います。でまあカメラとしたものをいろいろ教えてもらうことができるということですね。でそれに対してですね、この画面にタブで切り替えるようになってますので、
ボーダン
先の方へ進んでいくとですね、
ボーダンマイグループセレクテッドホームタブ、
今このホームのタブって言いましたけども、ホームタグでその今の、まあ、接続先を探して接続してもらうようなそういう、まあ、機能ですね。でそれに対して一つ先に進めると、
ボーダン B My AI
B My AI って言いました。これが今から使いたいなと思ってる AI 機能ですね。じゃあここのタグを開くためにですね、ここでちょっと決定しますね。
B Select B My AI。
そうすると、このタグはですね、タグの切り替えはですね、下の画面の先の方、下の方にありますので、戻ることになります、なるはずです。
ボーダンホーム。
これはさっきのホームですね。
1ボーダン写真を撮る。
これの写真を撮る。これがですね、まあ B My AI ですね、機能を使うための写真を撮るボタンになります。でここで撮ってみましょうか。今私の前にはですね、ちょっといろいろじゃないですけど、まあ、ここにありそうなものが置いてあります。なんていうか、ちょっと撮影してみますね。
ボタンプログレスバール 0% 画像解析中です丸しばらくお待ちください丸アウトオブリスト。写真の中央には天木製の机の上に置かれた富士通ブランドのノートパソコンがあります。丸パソコンはスタンドに載せられており、天キーボードが白色で画面が黒い状態です。丸机の左側には天黒いカメラとま、いくが見えます。丸背景には天ベッドと扇風機天そしていくつかの収納ボックスがありますよ丸。
と説明してくれましたけど、全くその通り。まあ扇風機っていうのはちょっと違ってですね、あれはサーキュレーターなんですけども、まあ扇風機と言って間違いはないと思いますけどもね、まあその程度でですね、それから、まあ、収納ボックスって言ったんですけど、ボックスじゃなくて一応棚があるっていうことなんですけどね、まあでも大筋では間違いはありません。 それから見事にノートパソコンは富士通製のもの、それからノートパソコンのキーボードは白いとかですね、それからスタンドの上に実は載せてあるんですね、だからもう、それからもちろんテーブルは木製です。これで間違いないということですね。このくらいの精度があります。そしたらですね、さっき画面は黒ですって言いましたね、ノートパソコンの。今度ちょっとマイニュースを今起動してですね、した状態でちょっと写真を撮ってみましょうか。
ボタン、写真を撮る。ボタン、プログレスバール 0%、 画像を解析中です。丸、しばらくお待ちください。丸、アウトオブリスト。写真は天木製の机の上に置かれたノートパソコンの画面を写しています。丸、パソコンはホワイトカラーで、天画面には日本語のテキストが多数表示されています。丸、机の上には他に何も置かれていません。丸、背景には棚があり、点様々なサイズの透明な収納ボックスが積み重ねられています。丸、右側には小さなオレンジ色の箱と黒いデバイスが見えます。丸、左側には黒い椅子があり、点その上に緑色のクッションが置かれています。丸
と言いましたね。まあこれもちょっとまあ撮影する位置がちょっと微妙にずれてですね、例えばさっき収納ボックスって言ったのが、今度は棚とはっきり言って、透明のケースですねが並んでるっていうところまで説明してくれたり、黒い椅子の上にですね緑のクッションがある、まあその通りなんですけども、そんなとこまで教えてくれました。まあこんな風にして使うとですね、なかなか面白いなと思います。次はですね、ちょっとまあせっかくですから、人間を撮ってみましょうか。 JBS のですね、まあ収録の担当者をですね、ちょっと撮ってみます。
ボタン、プログレスバール 0%、 画像を解析中です。丸、しばらくお待ちください。丸、アウトオブリスト。写真の左側には、天グレーのセーターを着てマスクをした男性が座っています。丸、彼の前には木製のテーブルがあり、天その上にはいくつかのものが置かれています。丸、テーブルの上には、天黒いデジタルカメラ、天白い紙、天黒い小さな電子機器、天銀色のマイクが見えます。丸、テーブルの右側には、天画面が見えるノートパソコンが置かれています。丸、背景には、天青い布で覆われたプリンターと、天その上にもう一つの青い布で覆われたものがあります。丸、右側の壁には天白いスイッチやコンセントが見えます。丸、
まあこれもですね、ほぼ正解ですね。まあこんな風にして撮れるんですけども、
ボタン、
せっかくですから
写真を撮る。
最後にですね、ちょっと無謀ですけどね、私自身を撮ってみたいと思います。でセンスプレイヤーはあの背面にしかあのカメラがありませんので、背面側を私自分に向けてですね、ちょっともう少し遠くからの方がいいのかもわかんないですけど、まあ腕をいっぱい伸ばしてですね、ちょっと撮ってみますね。
ボタン、プログレスバール 0%、 画像を解析中です。丸、しばらくお待ちください。丸、アウトオブリスト。天井に取り付けられた丸い形の明るい照明器具が映っています。丸、その下には天眼鏡をかけたマスクをした男性が映っており、天カメラを見上げるようにしています。丸、背景には部屋の一部が見え、天窓とカーテンで、そしていくつかのものが置かれた棚があります。丸。
な、ということでした。まあ、特に怪しい人間だとかですね、言わなかったのが良かったですけども、まあ、こんな風にして利用することができるということですね。
で
もちろんこの
写真を撮る、
Be My Eyes はですね、本来は iPhone とかですね、まあ、Android のスマートフォン用のアプリですので、もちろんタブレットでも使えると思いますけども、まあ、そういったものをセンスプレイヤー持ってない方はもちろん、使えるものですね。でまあ、どちらかというとセンスプレイヤーでも使えるよということですので、センスプレイヤーじゃないと使えないというわけじゃありませんので、まあ、そこはちょっと気をつけてください。もしセンスプレイヤーじゃなくてですね、 iPhone なんかお持ちの方でもですね、あ、それ知らなかった、使ってみたいという方はですね、まあ、ダウンロードしてですね使っていかれるとですね、まあ、ちょっと まあ、確認するときにですね、便利に使えるんじゃないかと。文字の認識とかですね、そちらの方、ではなくてですね、こう、まあ、部屋の中を説明したりとか、そんなようなときにこう有効じゃないかと思います。まあ、その、今も、まあ、まあ、聞いていただいたように、この部屋の中の状況を説明するとか、そういうときにはですね、まあ、割にこう、まあ、うまく説明してくれるとか合ってるというか、まあ、AI の、まあ、良さが出てる方じゃないですかね。AI の欠点ではなくてですね。まあ、例えばパソコンだけのさっき富士通の、パソコンだというところまで説明してくれた時もありましたし、まあ、使い方によってですね、非常に、便利じゃないかと思います。で、センスプレイヤーもですね、こんなに Android のアプリが使えると、わざわざ自分用に独自のソフトを作ってですね、機能を追加しなくてもですね、Android のアプリで何とかなれば、まあ、機能を拡張できますので、まあ、いろいろ面白い機能じゃないかと思うんですけども、今後もですね、まあ、例えば、こんなことにこんなアプリを使ったら、便利じゃないかなんていうものがあればですね、ご紹介していきたいと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.com です。